皆様ご機嫌いかがでしょうか。この東京電波第8回目の配信のスタートです。前回第7回でアメリカでご活躍されているダンサー日本人ミュージカル女優の高橋佳奈さんの回はいかがでしたでしょうか。夢を追う方や海外を目指す方へのメッセージもご本人からいただきましたので、番組はいつでも過去1年分アーカイブ聞けますので、ぜひぜひこちらも聞いてみてください。それでは、最近はミュージカルつながりが増えて私はもう嬉しい限りでございます。前回告知をさせていただいた通り、本日ミュージカルダンススクールミュートレアズールさんよりお二人にお越しいただいております。ご紹介させていただきます。藤村みのりさんと若井啓太さんです。
よろしくお願いします。
ようこそお越しくださいました。ありがとうございます。すいません、ここまでちょっと頑張って今息切れが、お二人はですね、私のシアター関連のお仕事をしていた時の先輩と一緒にやってくださっていた先輩ということで、
はい、
はい、お二人とも先輩でございます。なのでね、ちょっと私は今日こんな感じでやっていきたいと思うので、いろいろ突っ込んでいただきながら、お話をたくさん、ミュートレアズールさんについて、はい、聞かせていただきたいと思います。聞かせていただきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
若井さんは生粋の関西の方なので、
はい、
突っ込んでいただけることを期待して。
いいですか。
はい、
ありがとうございます。
いつも通りにやっていただいて。
いつも通りやらせていただいて。
はい、よろしくお願いします。
はい、お願いします。
はい、本日は番組の最後にお知らせもございます。ぜひ一緒に楽しく今回もやっていきましょう。スタートです。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net artfields music。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
はい、ゲストのコーナーでーす。
よ
っ、この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。はい、というところでがっつりお話を今日はお伺いしたいと思うんですけれども、はい、
はい、どんどん来い、
いいでしょうか。
はい
、はい、まずミュージカルスクールさんを今やられているというところで、はい、まあミュージカルのスクールなんだろうなっていうところはちょっと想像つくんですけれども、どんなスクールでどんな方が通われているのかというところをぜひお願いします。
はい、はい、まず立ち上げたきっかけとしては、
はい、
エンターテインメントの分野から子どもたちの教育とか成長に携わりたいって思ったことが一番大きなきっかけとなります。子どもたちが表現活動を通して、
はい、
考える力とか想像する力とか、はい、生み出す力を育めるようなレッスン内容のコンテンツにしておりますので、まあ、一般的に歌歌ってとかダンス歌ってとかいうことだけじゃなくって、
はい、
じゃあどういうふうに表現してみようかとか、
うん、
あなたはどんな気持ちで今パフォーマンスをしてるんだろうかとかいうようなことを、うん、子どもたちに投げかけながら子どもたちの情操教育の面でも、はい、育めるようなレッスンコンテンツを行っています。
なんかもう泣きそうですね。
なんで
素晴らしい。ちょっと泣きそうでした。泣きそうなのでちょっとほんわかした BGM で今回は行きたいと思います。あ、子供たちですね。じゃあやっぱり通われているのは、はい、すごい。ちょっと今泣きそうだったのですいません、感動していたというところで、はい、それが、活動内容というところで、これ今収録しているところは東京なんですけれども、活動の拠点っていうのは大体どのあたりでされてるんでしょうか。
今は三軒茶屋と中目黒の駅から、はい、徒歩圏内の場所にスタジオを設けておりまして、子どもたち基本的には 近所で来てくれたりとか、あとはちょっと大きい子たちに関しては電車乗って、はい、通ってくれてます。
へえ、もう徒歩圏内って言ったら本当に駅からで近い。
そうですね、駅からだいたい5分から10分かからないぐらいの場所にありますので、通いやすいとは思います。
通いやすい通いやすいですね。
そうですね、
大きい子っていうと下はどれくらいから上はどれくらいの子まで。
今一番下の子が4歳、年中さん
で。あ、4歳、はい、
一番大きい子が中学校3年生の子が来てくれてます。
じゃあもう大きい子は電車大丈夫ですね、
はい、
いや大きい子って聞いて今どれくらいの子なんだろうっていうイメージだったんで、下は結構小さいですね。私小学校低学年ぐらいかと思ってました。4歳、
はい、すごく可愛いですよ
ですよね、私の姪っ子3歳で
本当に可愛い。ぜひぜひお越しください。お待ちしてます。
いつも歌ってるし、いつも喋ってるんですよ、
かわいい
踊って歌ってはい、じゃあそう幅広い年代のお子さんが通えるということで、はい、都内の方、お近くの方もね、中学生ぐらいだったらね、少し電車乗って行くことも可能ということで、いいですね。こちらちょっと私子供じゃないんで参加できないんですけれど参加したいっていう方はどのようにして参加をできるものなんでしょうか。
今はホームページの中にあるお問い合わせからご連絡いただくか、
はい、
公式のインスタグラムがありますので、そちらから DM を送ってもらえると、
はい、
こちらからご連絡させてもらっています。
まずはね、体験レッスンとか受けてもらって、
はいはい、
レッスンの雰囲気見てもらってからね、実際にどう入会するかとか、こんなことしたいな、あんなことしたいなを見つけていってもらえればなと思ってます。
インスタですね、私も個人的にフォローさせていただいて、
ありがとうございます、
はい、
お二人ともレッスンをされてるんですよね。
はい、
はい、だから藤村さんだとか思いながらインスタいいねっておっしゃるとかしてますんで、
ありがとうございます、
はい、
絶賛インスタ の、はい、フォローの人数増やす
期間
ですので、ぜひ皆さんフォローしていただければと思います。
はい、こちらのですね、サイト、インスタグラムの URL は東京ネットラジオのゲストページに掲載をさせていただきますので、ぜひ皆さんはそちらの方からフォローをしていただいて、ご迷惑でなければラジオ聞きましたなんて DM 送ったりしても、
そうですね。
ぜひ送っていただきたいです。
いいですね。私普通に見学に行きたいです
ぜひお越しください。
お前は一体何をしに来たんだって子供たちが変な大人が一人来たってなっちゃいますけどはい、そのようにしてまずはちょっと見て場合現場を体験してから参加をすることができるというところなんですね、はい、これ週に1回レッスンされたりとか、スパンっていうんですか、何回週にレッスンがあったりとか、そういうのは決まってるんですか。
基本的に週1回来てくれれば、レッスンができるようになってます。ただもっとたくさん来たいよっていう子は週2回とか週3回とか、本人たちの、はい、興味とか希望に合わせて選択してもらうことができます。
いいですね、それって本当に いいな行きたいなはい、でそちらでレッスンをやられて、でやっぱりアウトプットといいますかイベントとかもやられてるということで。
そうですね、
はい、はい、近いとどんな感じのイベントをされたりするんですか。
はい、一番近いもので、はいはい、7月の29日と30日に、
あ、はい、
グラビティという、うん、チームがありまして、そこのライブの前座に、はい、子どもたちが出演をします。今絶賛リハーサル中です。
素晴らしい。それはダンスをされる。
そうですね、子どもたちはミュージカルっていう形で、うん、歌って踊ってアクティングも、うん、するというような形で、
なるほど、
構成はしております。
じゃあもう本当にダンスも歌もあと演技ですね、アクティングも一緒に3つができるという。
はい、
いいな。いやすみません、私も昔ミュージカルすごい憧れてて全部やってみようと思って、そうするとその時代こういったダンスミュージカルスクールってなかったので、一個一個別々に通わないといけなかったんですよね。だからこう全部一気にできて、でもちろん仲間も一緒じゃないですか。それもそれですごいいいなと思って。
そうですよね、はい、私も幼い頃はなかったです、
うん、そうですよねそこでちょっとあれなんですけど、お二人のレッスンされてるっていうことで経歴もちょっと今日はお伺いしたいななんて思ったりして、
はい、
今藤村さんおっしゃってたのが、はい、 あのなかったですっておっしゃってたので、もちろん何かをやられてたんだろうなっていうところに行くんですけれど
そうですよね、楽しみですね、
はい、藤村さんの経歴は。
はい、私は、まあ、4歳ぐらいからバレエを始めて、その後ジャズダンスとかタップダンス、声楽、演技を学びました。
全部ですね。
はい、最終的には全部やりました。
素晴らしい。
タップいいな。
楽しいですよ、タップ。
タップ楽しい。楽しいですよね。でもやっぱバレエから始められたんですね。
そうですね、まあ、私が本当に幼い頃は、はい、いわゆるダンススタジオみたいなものもほとんどなくって、うん、やっぱりダンスというか、あのそういった身体表現やりたい場合は基本的には、まあ、バレエ、はい、バレエも一学年に一人か二人ぐらいしか習ってない、
うん、
今だともう本当に一クラスに一人か二人は絶対いるみたいな形で、はい、特に女の子の習い事としては結構人気が高いかなと思うんですけれども、うん、そうですね、何年前というのはちょっと伏せますけれども
ここは伏せておきましょう。伏せておきましょう。そうなんですね。もうじゃ あのオールでしたね。全部でしたね。
そうですね、最終的には全部やって、最終的には全部。で、私一応大学出ていて、はい、教員の資格を持ってるんですけれども、
はい、
あの学校の先生には結果ならず、あの、まあ、ミュージカルやりたいなとかダンスやりたいなっていう中で、はい、あのパフォーマンスとして出演をするなしながら、あの、まあ、子どもたちにあのインストラクターとして教え始めたっていうのが、まあ、一番最初の指導のきっかけにはなってます。
じゃもう本当にそっちのプロですね。
そうですね、
そっちの完全なるプロですね。
そうですね、あとはまあ基本的には子どもたちに教えてる、あの、ので、
はい、
あの子どもたちの指導っていう意味では、うん、あのおそらく他のインストラクターの先生方よりも経験値はあるんじゃないかなと思ってます、はい、
もう存じ上げております。もう本当に
すごいこと書いてあるんですよ、ここ。はい、どうぞ。
これ
読んでください。
はい、あの私も10年以上指導してるんですけれども、
はい、
あの延べ5000人以上の子どもたちと関わってきて、まあ、5000人以上の子どもたちの指導と、あとはまあ一緒にパフォーマンスを作ったりとかっていうことをまあやってきました。
5000人なんで言わなかったんですか、最初に。なぜですか。
カンペに変えてきてるのに。
そうですか。でもそうですよね、5000人はもう教えられてますよね。
そうだの、そうですよね。
いやそれはそうですよ。
なのでね、あのそれこそダンスがすっごい好きな子もいれば、
はい、
私あんまり興味がないんだよねとか、あとは、まあ、例えばすごく引っ込み思案で、はいはい、それを解決したいから、その一つの方法としてダンス教室に来てくれた子たちっていうのも今までにたくさんいるので、
はいはい、
まあ、どんな子が来てくれても、まずはあのその子たちが楽しいって思えるあのレッスンはできるんじゃないかなとは思ってます。
できますよ。
素晴らしい。
もう私の周りの友人の子みんな送り込みたい。
ぜひお待ちしております。
勝手に送り込みたい
という。ありがとうございます。
いや素晴らしいですね。あ、じゃあはい、若井さん、
はい、
この後に。
ね、プレッシャーがすごいですよね。まあ僕ももともと子役で、
はい、
あのテレビであったりだとか、
はい、
雑誌 の, あのスクールの学校の制服のモデルさんみたいなの
を、うん、あ、そうなんですか。
はい、実はやってまして、うん、でそこから、まあ、舞台を見たきっかけでミュージカルやってみたいなってところで、
うん、
あのミュージカルスクールに入りまして、
はい、
でそこでいろんなこう舞台を経験した後に、
うん、
これちょっと言っちゃいけないことになってるんであれなんですけど、西の、
うん、
西の関西の大手テーマパークでアクターをしまして、でしてるうちにだんだんとこう自分がパフォーマンスするっていうよりも、
うん、
やっぱりなんかこう裏方として支えたいであったりだとか、子どもたちと関わって子どもを楽しませる人になりたいなっていうふうに思った時に、
はい、
僕もちょっと大学を教育系の大学を出まして、幼稚園の免許と保育園の免許と小学校の免許って、あんまりこう一気に取る人いないんですけど、3つの免許を取りまして、でまあ子どもを楽しませるエンターテイナーであったりだとか、子どもを楽しませる教育者になりたいなっていうところで、あの今活動をしているというところですね。
ちょっともう泣きそうですね。
泣かないで。
素晴らしいご経験が。
いやいやいやいや、
これはでもあの普段レッスンに通われてる皆さんは あまり聞けないお話かなっていうふうに今日思ったんです。
確かに言ってないかもしれないですね。
言ってないですよね、はい、だからきっと聞き出したらすごいんだろうなって思ったと思いました。はい、もうなんかこうお二人の子供に対するその何ですか、あったかい気持ちといいますか、こうメッセージといいますか、伝わってきてるというか、私は元から知っているので、まあいい話がいっぱい引き出せたということで、
ありがとうございます。
はい、はあ、ちょっと満足しちゃいましたね。すいません、そういったところで、まあ、いろんな方が講師の方もいらっしゃるかと思うんですけれども、こういった素晴らしい方々がレッスンをしてくださるということで、ちょっとなんかきっかけになったミュージカルとか個人的に気になるとこがあったから話長くなるので、それちょっと後で覚えておいてくださいね。
はい、
はい、まずですね、でも一個どうしても聞きたかったことがあるんですよ。
はい、
はい、ミュートレイアズールさんの名前の由来。
ああ、なるほど。
はい、これ発音も最初どうどっちだろうと思ってたんですが、です、ね、おしゃれですよね。
おしゃれですか。ありがとうございます。
おしゃれですよね。はい、
よかったです。
こちらをぜひちょっと教えていただきたかったんですけど、
はい、
はい、
まずミュートレアズールのミュートレっていうのが、はい、まあミュージカルとかミュージックトレーニングをの造語になります。
あ、 なるほど。
なのでミュートレ自体で多分言葉ってないと思うんですけれども、ミュージカルミュージックトレーニングを合わせてミュートレ。
なるほど、
はい、でアズールっていうのがスペイン語で青っていう意味なんですけれども、
青、
はい、青は地球とか海とか空っていうのをイメージして、うん、子どもたちに世界に羽ばたいてほしいなっていう願いを込めて、うん、この名前にしました。
そうだったんですね。ミュートレって私なんかフランス語か何かだと勝手に思ってました。
おしゃれですよね。
あ、でもすごい、すごいいい言葉ですね。ミュートレってまたプラットフォームになるようにアズールっていうところが青っていうところで、今日私の台本青いペンで書いてあるんですよ。
わーすごい。
ちょっと汚い台本なんですけど、これも通われてる生徒さんたちは知ってること、
多分何人かは知ってます。ただ、
す、ね、
公式には
言ってない、
発表はしてないので、
あ、
おそらく、あ、そういう意味なんだって思われる方もいると思います。
なるほど。
絶対発表した方がいいですよね。
じゃあこのラジオ発表のところに貼っていただいて。
ここが発表の場です。2
年聞きますので。
はい、
そうでしたか。
でもなんか名前の由来とか喋るのって、うん、
はい、
まあ、それこそなんか自分の子供の、
うん、
なんていうんですか、名前の、
はい、
込めた思いとか喋るのと同じで、
はい、
ちょっと気恥ずかしいというか、
いや、もうどんどんもう言っちゃってくださいよ。
なんか人様に言っていいんですかみたいなのはすごくあるので。
いや、でも最初に結構気になってはいました。ミュートレってなんだろうって。アズールとかはなんかキャラクターの名前みたいな感じので、うん、最初思ったりしたんですけど、うんうんうん、まあ、でも絶対違うだろうなと思って思ってましたね。なるほど。じゃあちょっとさっきの話とつながってくるんですけど、今来ている通っている子どもたちも結構やっぱりいろんな子が多いんですか。ダンスをもともとやってましたとか、歌をだけやってましたとか、あるいはこう人前に出るのが苦手だから出れるようにやりたいですみたいに、本当にいろんな子が集まって。
そうですね、すごくもう経験があって、うん、外部の舞台とか出てる子も来てくれてますし、本当にダンスが初めてっていう子も来てくれてます、
はいはい
はい、あとは例えば新体操習ってましたとか、バレエ習ってました、
はいはいはい、
だけどなんかもうちょっと新しいことにチャレンジしてみたいっていう思いの中から来てくれてる子もいます。
なるほど。じゃあ本当に誰でも気軽に行けるっていう、あれ合ってます？
合ってます。合ってます。
なんか、はい、そうです。
そうですよね、
はい、
うん。素晴らしいなと思いまして、やっぱりあれですか、なんかこうミュージカルで頑張っていきたいっていう子供ってアメリカとか海外目指す子多いかなっていうイメージが私の中ではあったんですよ。うん、やっぱりそういう子も今多いですか？ 子供たちって。
そうですね、やっぱり英語がすごく好きで、あの英語で歌歌いたいって言って、レッスンの中で持ってきてくれる子とかもいるので、おそらくそういう子たちは将来、日本の中だけじゃなくて世界に羽ばたきたいのかなっていうのは感じながらレッスンはしてます。
なるほど、さっきのアズールの部分ですねなるほど。ということはレッスンの中で英語のものも歌われる。
そうですね、英語の講師もおりますの で、ね、英語のコンテンツを扱ったりとかっていうのもしています。
もう全部ですね。
そうですね、基本的には英語含め子どもたちがやりたいと思うことをできるだけ、聞きながら、彼らのためのレッスンになるようにっていう形でコンテンツであったりとか、レッスンスケジュールは組んでいるので、一方的に私たちがこれやるから覚えなさいみたいな形のレッスンじゃないかなと思います。
ちょっと今の言葉がすごく素敵だったので切り取って YouTube に上げといていただいて
ありがとうございます。
はい、お願いいたします。
はい、
なんか YouTube もやってるっていうお話をさっきちらっと聞いたのでね。
はい、切り抜かせていただきます
はい、いやもうちょっとたくさんなんか泣きそうなお話を聞いたんですけれどもぜひですね、今日最近この番組にいらっしゃって方からいろんなリスナーさんへのメッセージっていうのをいただいてまして、若井さんでも藤村さんでもぜひ子どもたちですかね、そのレッスンに来ている子たちに向けてメッセージが何かあれば、あるいは、これからそうやって夢を追いかけようとか、頑張っていこうとしていることがある子たち、リスナーの人たちに向けて何かメッセージをお願いできたらと思うんですけど、
はい、
よろしいでしょうか。
はい、ミュートレアズールは、
はい、
私の思いに共感してくださってる先生たちが、
はい、
レッスンをしてくださってます、
はい、
で、一番大きくはエンターテインメントっていうのは見ることもやることも楽しいものだと思うんですね。なので子どもたちがまず好きだなとか楽しいなとか得意だなって思ってくれる心を引き出しながら、その上でちょっと大変とかちょっと難しいを一緒に乗り越えて、最終的にその先にある満足感とか達成感とかっていうものを経験してほしいなっていうふうに思ってます。でダンスとか歌とか演技とかっていうのが上手になるっていうことは、レッスンなのでもちろんなんですけれども、それ以上に将来大人になった時に自分の力で夢とか目標を見つけたりとか、その見つけた夢とか目標を自分の力で掴み取っていける若者を育てていきたいなっていうふうに思ってますので、ミュージカルが好きとかダンスが好きに限らず、私たちと一緒に何か人生が豊かになる経験してみたいなって思われる方はぜひ一緒にレッスンやりましょう。
やりましょう
お願いします。待ってます。
もう行きたい子供には戻れない今の切り取って上げておいてください、
はい、どんどん切り取ってね切り抜きさせていただきます。
いや難しいな。
なんか最近ですね、こうエンタメについて、ミュージカルについて仲間同士で話し合ってた時に出た言葉なんですけど、ハッピーになるために見ているやっているっていうところがあったりとか、やっぱりその、オーディションとかいろいろあるじゃないですか、コンテストとか、勝ちが全てじゃないですよねと、なんかそこをすごい綺麗にまとめていただいた感じがしたのでそうですよね。
いやいや、
ありがとうございます。いいお言葉いただきました。それではちょっと時間がいい具合にありますので、
はい、
個人的なお話になりますが、
はい、
お二人、噛んじゃったよ、お二人のお好きなミュージカルについてなんてね、やっぱりミュージカルスクールですので、
はい、
話聞きたいなーって思ったりしまして、
これ喋り始めたらあと30分ぐらいかかりますけど、
私もあと3時間ぐらいかかっちゃうんで
もうね、藤村さんのカンペがね、すごいことになってるんですよね、この好きなミュージカル
4分経ったらバサッと切りますんで、
どう
ぞ急いでどうぞ。
じゃあ藤村さん、上から順番にどうぞ。
はい、一番好きなのはビューティー&ザビースト、
あー来た、
はい、これ私初めて見たミュージカルなんです。
そうなんです。
これを初めて見て、こんな世界があるんだって思ったんです。でそこからミュージカルが大好きになって今に至ってるんですけれども、
はい、
それ以外に例えばキャッツとか、ウキッドとか、
はい、
レミゼラブルとか、エリザベートとか、 結構幼い頃から何度も見てる王道のミュージカルが結構好きです、
うんうん、わーそうだったんですね。なんか勝手なイメージ、インザハイツが好きっていう映画公開された時にすごい喜ばれてたんです
ごいんですよ。ミュージカル見に行くってなった前日はもうルンルンしながらね、はい、レッスンとかもしてますから。
あ、本当ですか。
そうなんですよ。子供たちに あの結構ブログとかにもミュージカル見に行くと、うん、あの、はい、なんていうんですかね、あのブログにそれを書いたりするんですけれども、はいはいはい、子供たちに、
はい、
え、また行ったんですかみたいなの結構突っ込まれたりするぐらい
行きますよね。
あの見てますね。
すごい行かれますよ。でもね、
うん、昨年
月1本以上ね。
そう、昨年は目標が1ヶ月に1本見るで12本見たんです。で今年はもう6月の時点で8本ぐらい見てて、あ、昨年を超えるな。
わかるですね。
素晴らしい。あ、若井さん、きっかけになったミュージカルっていうのは？
あー、聞いちゃいますか？
あー、手短に。
あの、ライオンキングを見まして、劇団四季の。
ライオンキングでしたか。
はい。
なるほど。
あの、もう最初から感動ですよね。
まあ、最初もう。
太陽が出たところでもう、うわー、来てまして。うわ、これやりたいってなったのが、中学生でしたね。
あ、それを中学生の時に。
はい。
どの役がちなみにやりたかったんですか？
空の猿？
シンバじゃないの？
そう、ね、最初の何でしたっけ、なー
ラフィ
ーツゴンニャーが、はい、あの一発でお客さんを巻き込む力っていうのがすげーなーって思いましたね。でも後々あれは女性がやってるっていうのを知って、うん、できひんやんけって子供ながらに思いましたね。
でもあれ国によって本当にいろんな方がやってるんですよね。
そうですよね。
男性はいないけど日本はあのすごい身長が低くて、うんうんうん、本当お国側に合わせてもう、あー、もう時間ないわ。そうか。ちなみにインザハイツは好きですか、未だに？
好きです。
ありがとうございます。
はい、
なんで私がありがとうございますって言うのか分かんない。
監督
ちなみに私は今度ムーランルージュを見に行きます。
あ、もう見ました。
先輩が先輩だ
と、はい、とっても良かったです。もう一回見たいなと思ってます。
やっぱり。じゃあこの曲で切ります。クイズのお時間でございます。はい、東京ネットラジオクイズです。
イエーイ。
はい、ここのコーナーはですね、東京ネットラジオについて皆さんに少しでもあの好きになってもらいたい、知っていただきたいというクイズのコーナーでございます。東京ネットラジオにまつわるクイズを出しますので、今回丸か×かでお答えください。それでは問題です。東京ネットラジオは小学生のゲストが出演したことがある、丸か×か。小学生のゲストが出演したことがある、丸か×か。お二人で答え合わせてもいいですし、別々でもいいです。
あ、じゃあせーので言う感じにしましょうか。
そうだね。
では答えは CM の後で。
はい。熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
ここで番組からのお知らせです。東京ネットラジオはこの度新番組公開オーディションの開催が決定いたしました。ありがとうございます。2023年8月中旬頃から2023年10月配信開始の新ラジオ番組の DJ を大募集いたします。応募資格はどなたでも自由です。詳細は追って発表いたしますので、ぜひ皆様ふるってご応募ください。どうぞこちらのお二人もご応募ください。
ガチ応募しようかな。
ガチ応募企業様の昔いらっしゃったので、はい、お待ちしております。ご質問などありましたら、お気軽に私の、番組宛てにでも送っていただければお答えいたします。ぜひぜひ皆様ご応募ください。というところで、クイズの答えにそれではいきたいと思います。
はい、
一斉ので合わせますか。
はい、
どうぞ。
一斉ので、バツ
ー、言わないの。一人もう一回もう一回やる。
テレビちゃうんやから、丸作っても見えてないから。喋って。
あ、こういう楽しい先生方がいらっしゃるスクールです。はい、もう一回いきます。一斉ので、
丸。
ー
はい、問題は東京ネットラジオは小学生のゲストが出演したことがある丸か×かでしたが、答えは丸でございます。
イエーイ、やった
ートトロの隣のトトロとか散歩歌われてる井上あずみさんっていう方 の、 あの娘さんとかが行っていただいたことがあって、その当時小学生でちょうどそちらに座られて、はい、やってくださったんですけど、中学生とかもこの間も来ていただいて、もちろんうちの番組はあの応募自体はどなたにも自由ですので、あのお子さんが大人の方とでも、それとも子供だけでも応募していただいたりも自由ですので、という宣伝でございました。
素晴らしい。
はい、
じゃあ中学生に来ていただいて、
うちの宣伝をしてもらって、
はい、ぜひ宣伝はどんどんしていただけるのでというところで、もう早いことでお別れのお時間でございますが、本日はいかがでしたでしょうか。
いや、楽しかったですね。
めっちゃ楽しかった。
定期的にやりたいですよね。
もう、は
い、
定期的にじゃあ、 あの準レギュラーということが来ていただきまして、はい、もうそしたらミュージカルの話しかしないですよね、ここ。
そうですね、もうそんなスクールの話せずにね。
新しく番組作りましょう。ミュージカルの話の番組。はい、本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、そして次回のゲストですが、どんどんどんどんこの番組ミュージカルの色に染まってきておりまして、次回のゲスト、ミュージカルにも ご出演をされている女優菊池舞さんにお越しいただきます。配信開始は8月8日です。ぜひ皆様聞いてください。ということで、本日はお二人とも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。ありがとうございました。
最後はあのリスナーに届くように一生懸命大きな声で一緒にバイバイをいきましょう。せーの、
バイバーイ。